東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀春のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀春がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組でございます。皆様最近はいかがお過ごしでしょうか。私はですね、最近つい数日前なんですけども誕生日を迎えまして、まあね年齢はねまあどんどんどんどん経ってしまうんですけどもとうとう私も36歳というね年齢になってしまいました。いや1年来るのがねすごく早くてついこの間20代だったなって思っていたんですけども、まあ、気がつけばね30半ばとで、35歳ここまではねなんか本当に半ばだなって感じするんですけどね36に足を突っ込んだ瞬間ねああもう次は40代だなとそんなことをねちょっと感じてしまうそんな日々を過ごしております。でなんかやっぱり年を取るごとに1年がね早く感じるななんていうことがあるんですけどもこれやっぱりね、36歳の時の1年間、あとはじゃあ昔ね子供の頃1年間長かったよななんて思うんですけど例えば1歳の子供の1年間、これってやっぱり感じ方は違うんだよねっていうのはまあそれはそうなんですよね。1歳の1年間ってまあたった1年ですけど一生なんですよねその人の。で36歳の1年間はまあ言ったら36分の1ということでそりゃ感じ方変わってくるよねなんていうことを、私、思いついたんですけどもそれをちょっと友人に言ったらそれってさってじゃねえの法則じゃないのっていう話をされてそんな法則があるのかと。でウィキペディアの方でねちょっとお調べさせていただきましたらジャネーの法則っていうのがまあ今言ったような、ね、理論にそっくりだということで私もね36年生きてますからね、その人生の中でね、法則をね、まあ、自ら編み出してしまったというね、まあ、そんなねやっぱし年を取るとね知恵もついてきますからね。まあそういうことで、年を取るっていうことだけがねなんか悲しいことではないなとね日々成長してるんだななんてねことを、思って、ね、36歳今年もね1年頑張っていきたいなとそんなことを考えております。それではね、今日も、こんな感じでやっていきたいと思いますので、で番組の方ではですね皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。 Radio 365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくは、こちらメールアドレスですね naito@radio365.netnaito@radio365.net こちらまで直接、送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第13回目放送自らジャネーの法則にたどり着く男始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きない時に無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーでございます。今回ご紹介するやる気スイッチはゲームアプリでやる気スイッチ、こちらをお送りしていきたいと思うんですけども、 まあ、日々ね普通に生きてても、まあ、なかなか面白いことに出会えないと、やっぱりそうやって面白いことに出会えないとやる気も出ないというね、そういう連鎖がね働いてしまいますから、やっぱり毎日をねどう楽しくしていくかね、それでやる気スイッチ押せるんじゃないかなと思うんですけども、で、まあ、今回はねゲームアプリでっていう話なんだけど、皆さんはどうですか、ゲームの方はよくされたりするのかななんてねところなんですけども、私は、昔はね小さい頃はすごくゲーム好きで、学生時代ですかねぐらいまでずっと好きだったんですけども、ここ最近全然ゲームやってなくて、で、まあ言ったらゲームっていうのは、まあ、昔からねあるのはその家庭にある据え置き機っていうね、まあ言ったら私の頃だとファミコンから始まり、スーパーファミコン、そしてそうですねセガサターンですかね、でプレイステーションよりセガサターンみたいな、そこからプレイステーション2よりもドリームキャストみたいな、そんなんで、まあ、ゲーム自体はねすごく好きだったんですけどもね、まあいつの日からかねそういう家庭用のゲームってのやらなくなってしまったんですけど、ここ最近ね気づきまして、本当になんかゲームやらないななんて言ってたんですけども、実はゲームをやっていたっていうねところで、それが今回のねご紹介するやる気スイッチということで、ゲームアプリなんですよね。まあ皆さんねもう大概ね、いわゆるガラケーではなくスマホになってるのかななんて思うんですけど、スマホになったらねいろんなアプリがあって、その中でゲームのアプリもねありますよ。で、まあこのゲームアプリっていうのも、昔家庭用で出ていたようなアプリがね、アプリじゃないですね、家庭用で出ていたゲームがさらになんか進化して、そういうねアプリに、なんか生まれ変わった、そんなのもね多くて、昔はねあんまりクオリティが高くないアプリも多かったんですけどもね、最近はすごく面白いアプリも多くて、まあ、気がつけば並行してねいっぱいやってしまっているんですけども、意外とね楽しいと。昔はねなんかスマホのアプリにお金をね課金して、そんなのどうすんのと、サービスがなくなっちゃったら終わりじゃないのなんてね話も聞いてましたけどもね、もうここ 1,2 年ぐらいはそんな風潮もねどんどんなくなっていって、アプリに課金するのも普通みたいなね、そんな感じを私、ちょっとね思ったりしてますけどもね。そんな中で、私やっているねちょっとアプリの方をねご紹介したいなと思って、でこの辺を押さえておくと、まあ外れはないですし、日々ねやっぱり休み時間とかね、そういう学生さんだったらお昼休みとか、まあ、10分休憩とかあるでしょう。そして社会人の方だってね、まあそりゃあね休みと取らないとね集中できませんから、そんな時少しこういうアプリをすることでね、やる気が出るんじゃないかしらということで、おすすめアプリ、ね、こちらご紹介しますけども、1番どれかななんて思うんですけど、結局私1番に挙げるのはパズドラなんですね。なんだかんだでもう3年ぐらいやって、もう少しやってますかね。最初はねなんか、どうなんだろうなって思ってやってましたけどもね、未だに続けられるっていう、普通の家庭用のゲームで3年続けられるゲームがありますかっていうと、そういうわけでもないですし、しかもね昔のその家のゲームだと買ったらねもうそっから何か、進化していくってことはないですよ。例えばスーパーマリオね面白かったけども、もうずっとカセット買ったらスーパーマリオのゲームね、そっから発展しないですけどもね、そっからねさらにゲームが出たらまた買ってっていうね、マリオ2、マリオ3とねなっていくわけですけども、でもこのアプリだったらね、ネットにつなげばね、ちょっと日々日々更新されたりしてね、新しいなんか要素がね増えたりと、結構そういうところはね逆にいいのかななんてね思っております。そしてまあ、パズドラはね、まあ、長くやってるからってのもありますけど、最近ここ、本当に1週間がっつりやってるものは何かというと、ダービースタリオンマスターズと、競馬のゲームなんですけども、これもね、昔私スーパーファミコンでねち ちょっと年齢的な問題で、あの若者たちはね、スーパーファミコンでそんなにダビスタやってないよって話もあるんでしょうけど、いやすごいやってて、中学生ぐらいの時にね。で、それをやりすぎたせいか、高校にね上がった時に、その時もねダビスタハマったんです。で、高校入学してすぐ、まだ友達とかね全然できてない時に、休憩時間、休み時間ね、なんか何してたらいいんだろうなんてね、そんな時に私はやっぱりね、そこでダビスタの決闘辞典っていう、いろんな馬のね、例えばサンデーサイレンスっていうね、すごくいいね種牡馬がいるんですけども、その種牡馬のなんかデータというかステータスがいっぱい書いてある、ね、スタミナなんとかね、スピードなんとかね、でなんか根性とかね、いっぱい書いてあって、その数値が書いてあったりとかして、そんなのがまとまった分厚いね、なんか辞書みたいなやつを休み時間にね一人で見ているっていうね。なんかあの頃からね、少しちょっと頭がねおかしいのかもしれないですけどもね、そういうの読んでることで、ダビスター好きなね、なんか友人とかできたらいいなっていうのも多分あったんでしょうね。でもうそれをひたすら見ると、トイレ行く時もそのダビスタの決闘辞典っていうのが分かるように机の上に置きっぱなしにしてトイレに行くみたいなね、そんなことをしておりましたけどもね。まあ思い入れの強いゲームということで、今回ダビスタね、すごいやってますと。でまあ他にもね、まあ上げたらキリないんであれなんですけど、なんかフェイトのね、ゲーム、あとは星のドラゴンクエスト、あとはソードアートオンラインのゲームとか、あとはねなんか VR 対応のオルタナティブガールズとか、ね、あとポケモンももちろんね、この間、放送の方でお話しさせていただきましたし、であとすいません、これ最後にねお伝えしたいんですけども、この収録日ね、の、まあ、前日ですかね、リリースされたみたいで、遊戯王のアプリが出ました、ね、これはちょっと今サーバーがつながらない状態で私まだ1回もプレイできてないんですけども、今後これをね私がっつりやっていこうかなと思ってますんで、ぜひ皆さん、まあ、パズドラ、ダビスタ、遊戯王とね、まあ、この辺のアプリをやっていくことで日々のねなんか隙間時間、ね、この辺を充実させてやる気がね出てくるんじゃないかと思いますんでね、その辺ちょっと今回はおすすめさせていただきました。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ、不健康ニスト。このコーナーでは、ネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。では今回の不健康自慢はこちら。健康診断の結果が毎年悪い、こちらになりますね。まあこれまでいくつもここが悪い、あそこが悪いだと言ってまいりましたけども、じゃあね、もうトータルしてどうなのっていう、それが一番わかるのが健康診断ですよ。もう全てが網羅されているっていうね、まあ、今回このねコーナーの集大成とも言えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、先日ね健康診断やってまいりまして、その結果が来ましたので、ここでね、まあ、どれだけ私がね不健康なのかというのをもうちゃんと数値でね、証明していきたいなと思っておりますのでね。でもしこれよりも数値が悪かったよって人いたら、それはもちろんねこのコーナー宛てにねお便りいただけたらと思いますからね、まあその辺、まあみんなで戦っていきましょうとね、高め合って、不健康を高め合ってどうするんだって話もありますけどもね、まあそんなんでじゃあご紹介していきましょうか。でまあ細かく言ってもね、数値のところまあ分かる人は分かると思うんですよ。俺ここ悪いから、ここの数値ねもう何百だから、これ勝てるやついないからみたいなね、そういう数値を覚えてる人いるでしょうけども、まあなかなかね、専門分野じゃないとね もう俺は肝臓、俺は中性脂肪みたいな、そうじゃないと覚えてらんないと思いますんでね、まあ、ざっくりね平均値とかも言いながらね、わかりやすいところでお話ししたいと思うんですけども、今回ですね、注目すべきところ、こちらは、肝機能、あとは何かな、糖代謝、そして脂質と、この3つを挙げていきましょうかね。まあ悪かったんですよ、ね、3つ挙げるってことは悪いんですよ。いいものはね言ってもしょうがないですから。じゃあ一番良かったやつから言いましょうか。糖代謝、糖代謝って何よっていうね話ではあるんですけども、今回、私糖代謝ねちょっと引っかかったのかな、なんとも言えないんですけどもね、初めての経験ですね。今までは、脂質そして肝機能っていうのはね来てましたけど、糖代謝はなくて、とうとう新しいね要素が増えてきたななんて思うんですけども、一応こちらの方がですね、まあ、これ機能別判定みたいなのがあって、糖代謝ありまして、数字じゃなくてね、まあ、英語で、ランクがあります。でこれはなんかあの ABCD と A が一番いいみたいなありますけども、糖代謝は B ということで、若干ね、始まってきてるぞというねところで、どこがね引っかかったのかっていうと、血糖、あれ血糖良くないですね。血糖っていうのは、だいたい60から99という数値が基準値らしいんですけども、私ちょっと上乗せの103というねところで B と。そして、次に来ているのが肝機能と。肝機能は C です。これ良くなったんですよ。前はね E 判定ですから、それが C になりましたというところで、私もね不健康自慢ね、まあ逆にすることによって良くなっていった可能性もね、まあ、あるのかないのかと。でまあ一番上げるところとして皆さんねよく見るところがガンマ GTP、この数値よく聞くと思うんですけども、だいたい50以下がね基準値とされているところで、私は、ダブルスコアの106と。これでも随分良くなりましたと、ね、なので最近普通に生きてても背中が痛くないっていうね、そんな嬉しい、ね、日常を過ごしておりますと。で最後に持ってきます、ね、こちらはじゃあ何かっていうと、そうです、脂質ですね、今までの肝機能と脂質がね逆転してしまいましてね。でじゃあ脂質どうなったのっていうと、こちらが判定の方が E 判定というね、ちょっと悲しみのねちょっと文字が見えましたけども、まあどのぐらい数値が悪いのというとですね、中性脂肪ですね、本来30から149という基準値の中、私限界突破の406というね、いやいやまずいでしょうと、ありますけどもね。まあ、そんなんで総合判定、E 判定、要精密検査というね、大変ですねやっぱりね、不摂生ですかね、睡眠時間がねやっぱり少し短かったりとか、あとラーメン好きだからラーメン食べちゃったりとか、いろいろありますからね、まあ少しその辺は気をつけなさいよとね、精密検査しなさいよというのももちろんありますけどもね、まあ食生活、生活習慣、やっぱりね、あと運動ですね、しないといけないななんていうことをね思いましたので、まあここよりも悪くならないように日々ちょっと気をつけながらね生活していきたいなと思っております。まあ皆さんもね、この辺自慢できるところあったらコーナーあたりねお便りいただけたらと思います。以上きたれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀治のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日はね強制やる気スイッチのコーナーでは、ゲームアプリでやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーでは、健康診断の結果が毎年悪いと、そんなお話をさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあゲームアプリをね、するというのはまあ少しね まあ、日々楽しくなるかなと思いますからね、おすすめの、ね、アプリ、まあ、他にもおすすめがあったらね教えていただけたらちょっと私の方でもねダウンロードしてやってみたいと思います。あとね不健康ニストについてはまあ結構レベル高いですよね。この E 判定というね、ただ次の判定に行くとやばいとなりますから、そこはね気をつけて、この E 判定より悪くならないぐらいだったらまだね自慢して笑えますからね、ここをなんとかキープしていきたいなんて、そんなことを思っております。それではね、今日もねご視聴いただきましたけどもね、こちらのね番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントいいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第13回目放送、自らジャネーの法則にたどり着く男、これにて終了です。ここまでのお相手は、このスタジオに来るまでの間の本屋さんでコロコロ兄貴というね、ちょっと雑誌を買いましたのでね、漫画買いましたので、そちらがね早く読みたくなっている、そんな内藤秀春がお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.